こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、那覇市立首里図書館からのお知らせです。今日は加納留美子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いろんな本が入ってきているようなんですけれども、はい、まずは一般書から教えていただけますか。
はい、まずは一般書一冊目です。超現代語訳戦国時代、笑って泣いてドラマチックに学ぶ、大野文則著、幻冬舎発行の本になっています。難しく感じる日本史を現代の若者が使うような言葉に変え、分かりやすく説明している本です。戦国時代を面白おかしく学ぶことができます。例えば有名な関ヶ原の章では、うん、石田三成の人柄を秀吉に何でもチクるからみんなから嫌われた三成でも真面目でいいやつと紹介してみたり、はい、真田三代の章では天正神護の乱、戦いの後家康と真田昌幸のやり取りを家康が北条さんに沼田城を渡して、正幸ちょっと渡すの無理かもですねなどコミカルに会話表現をしたり、他にも教科書では読めない裏話や面白エピソードが満載です。応仁の乱から真田丸まで歴史が身近に感じられる一冊になっています。
今日持ってきていただいたんですけれども、はい、登場人物がイエスちゃんとかって追いかけたりするところが
そうなんです、はい、チックショーとか言っちゃうんですね、はい、
もうなんかおかしくなっちゃうんですけれども、はい、ちょっとこのあたりってでもこう本当にいろんな武将が出てきていろんな戦いがあるので分かりにくいところですよね。
そうなんです。どちらが敵だったかどちらが味方だったかっていうのがすごく分かりづらいんですけれど、うんうん、この本は割と簡潔にその辺がまとめられてますし、うん、実は作者があのブロードキャストっていう吉本の芸人さんなんですね。なので文章の中に割とちょっと芸人さんらしいギャグが入っていたりとかではい、はい、すごくなんかすんなりと入ってくるっていう感じ、つながっていくっていうような、はい、
超現代語訳ですね。
現代語訳、今使われている言葉でっていう感じですね。
ちょっとねこのあたり難しいとか、はい、苦手意識がある方って多いと思うんですけれども、はい、今ちょうどねあの真田丸とかで、はい、ドラマでも、はい、盛り上がってますしね、はい、ここちょっとこう補足しておいてドラマを見るとさらにね
また楽しめていけるかなと思います。
ぜひ皆さん手に取ってみてください、はい、私もあの日本酒の穴がここで埋まるんじゃないかと思っています、超現代語訳戦国時代、笑って泣いてドラマチックに学ぶという本が入ってきてるそうです。続いてはどんな本でしょうか。
はい、続いても一般書です。お気に入りを長く着る衣類のお手入れ、中村康秀森恵美子監修、 NHK 出版から発行されています。お気に入りの白いシャツにトマトソースをこぼしてしまった、お子さんが泥まみれぬスニーカーで帰ってきたなんてことが日常的にあると思います。シミ汚れを作った場合、もしくは気づいた場合は初期の手当てが肝心なのです。この本はクリーニング店店主、繊維製品を扱うスペシャリスト監修のもと構成されている本なので、自分自身に合ったパターンでお手入れ方法を参考にすることができます。シミ抜き以外にもお洗濯の仕方、繕い編、しまい方など衣類に関する知識情報が満載です。わかりやすく写真入りで説明があるので実践しやすくなっています。夏が終わり、そろそろ衣替えの季節ですね。お気に入りの服を来年も着たい、状態よく保管したいという方におすすめの一冊になっています。
これはちょっと読んでおきたいですね。
そうですね、はい、
あのシミ抜きブラシなんていうのがやっぱりあったりするんですね。
あったみたいですね。
もっと早く知っておきたかったっていうような感じなんですけれども、はい、確かにお気に入りって着る頻度も高いので、こういうふうにしてこうちょっと事故に遭う頻度も高いですよね、
は
い、
私も最近実体験で、はい、食事に行った時にトマトソースをこぼしてしまったっていうことがあったので、はい、この本に出会う前でしたので早めに知っていたらなっていう知識が満載ですね。
そうですね、はい、でも日常やってしまったっていうことって結構あると思いますので、ぜひ皆さんこれ手に取って参考にしていただきたいと思います。あーがちょっと減るかもしれないですよね。
ぜひそうなるように願っております、
はい、 お気に入りを長く着る衣類のお手入れという本が新しく入ってきています。さて、児童書はどんな本でしょうか。
はい、児童書です。絵本です。からくり江戸案内、太田大輔文絵、福音館書店発行になります。先ほど一般書では戦国時代を紹介したので、今度は絵本の世界で江戸時代を紹介してみしたいと思います、うん、本書に出てくる一郎くんという男の子なんですが、一郎くんのおじいちゃんは発明家です。ある日、おじいちゃんが発明した蓄音機みたいな奇妙な機械からくりを覗くと、そこには江戸の世界が広がっていました。町を流れる豊かで綺麗な水辺を背景に繰り広げられる江戸の人々の生活が見えます。そこには先導をする喜助さんという人物がいたのでした。物語の最後にはこの喜助さんとおじいちゃん、そして一郎くんとの不思議なつながりが見えてきます。江戸と現在がつながる瞬間は思わず感心し納得することができます。江戸版のバックトゥーザフューチャーといったところでしょうか。あなたはこの子のからくり機械を使ってどの時代を見てみたいですか、という絵本になっています。
からくり江戸案内、はい、またこの風合いがある絵ですね。
そうですね、ちょっと色イラストのタッチがハンガーチックになってまして、はい、また細かにいろいろと表現がされているので、はい、イラストも面白いかなというふうに思います、はい、
絵を見ているだけでもねすごく楽しいですね。
そうですね、
はい、さあ皆さんはもしどこかに行けるのがあればどこに行きたいですかということなんですけど、はい、なかなか難しいですね。
難しいですね、
はい、はい、こう琉球の王様に会ってみたいとかいろいろあるかもしれないんですけど、ちょっとね、はい、想像力を膨らませて読んでみてください。江戸からくり案内という絵本が入ってきてます。そしてもう一冊ありますね。
はい、はい、もう一冊は児童書で絵本になります。へんてこ卵、エミリー・グラベット作、フレーベル館発行です。ページをめくると卵が孵化する仕掛けいっぱいのユニーク絵本を紹介いたします。鳥たちはみんな卵を温めています。卵がないのはカモくんだけ。そんな中、カモくんは世界一の卵を見つけてきます。他の鳥たちの卵が次々と帰る中、最後に残ったのはカモくんの卵。みんなが口々にへんてこ卵可愛くないなどと悪口を言いますが、カモくんは編み物をしながら待ち続けます。そして卵の中から出てきたのは、予想もしない展開に思わずドキッとする衝撃的なラストになっています。
ちょっとずつこうめくっていくと卵が帰っていくっていうところも面白いですね。
一羽一羽帰っていくんですけれども、はい、最後にカモくんの卵だけが残ってしまうんです、
はい、今日読ませてもらったんですけど、これは言えないですよね。
これは見ていただかないとというような、はい、はい、
で裏表紙になるんでしょうかね、はい、表紙のところにも
仕掛け
ちゃんとこれ見ていただきたいところがありますね、
はい、
ちょろっとこうめくってほしいですね。
細かなところまで最後まで楽しめる一冊になっています。
さあ、カモくんの卵、一体どんな卵、何が返ったのかというところは注目ですね、はい、へんてこ卵という絵本が入ってきています。さあ、ここまで首里図書館に新しく入ってきた本についてお話を伺ってまいりました、はい、ここからはですね、加納さんの思い出の一冊をちょっと教えていただきたいなというふうに思うんですけれども、どんな本でしょうか。
はい、私が紹介したい本がお化けリンゴという本になっています。はい、作者が矢野主作、矢川澄子役、福音館書店から出ている本です。この本は私が初めて母親に買ってもらった本で、何度も読み返したというお気に入りの一冊でした。お話の内容は、一度も実のなったことのないリンゴの木にある日一つだけ花が咲きました。リンゴの木の持ち主のワルターはとても喜んで、大事に大事に花のお世話をします。やがて立派な実になったのでした。ところが、そのリンゴはどんどんどんどん大きくなっていきます。念願のリンゴの実がなり始めた頃は、歓喜に満ち溢れていたワルターも、リンゴがとてつもなく大きくなり持て余すようになると悲しみに包まれてしまいます。しかし、このお化けリンゴ、話の結末では予測のつかない展開で驚かせてくれるのです。 という一冊になっています。
いやー、なんかこれみんなで食べるのかなって思ったんですけれども、違うんですよね。
違うんです、はい、
でもこれ大人になってもう一度読んだら、うん、子どもの時とは違う感じを受けたっておっしゃってましたよね、
はい、そうですね。子どもの頃に読んだ時は、うん、とても不思議だなっていう印象だったんですけれども、大人になって改めて読み返してみると、作家矢野主が描く例えば人間の願いという思いだったり、うん、欲望、あとはまた葛藤、喜びや悲しみといった心境の変化をこの一冊から読み取ることができましたので、とても深いなというふうに感じました、うん、ぜひ親子で読んでもらったり、読み聞かせなどで読んでいただけたらなっていう、今でもロングセラーの本になっています。
あ、そうなんですね、はい、でもこうなんて言うんでしょうね、大人になって読んでみるとより分かることが増えてたりとか、ね、違う角度が見えてきたりってありますよね、
はい、
そんな一冊なわけですね、
はい、おすすめです。
はい、おばけりんご、これは那覇市立図書館に所蔵があるんですか。
はい、全館で、6冊ありますので、お近くの図書館で予約などをして取り寄せて、ぜひ借りていただけたらなっていうふうに思っています。
はい、加納さんの思い出の一冊はおばけりんごという絵本でした。さて、那覇市立図書館各館ではですね、毎月いろんな、特集を組んで、皆さんにいろんな本を紹介してるんですけれども、首里図書館では今どうなってますか。
はい、首里図書館では現在読書週間が開催中となっておりますので、読書週間の企画展示についてご案内させていただきます。今年は徳川家康が没後400年目の節目になるということから、日光では家康のご遺灰が初公開されたり、大河ドラマで真田丸が話題になるなど、家康をめぐる戦国武将が注目をされています。そこで首里図書館では徳川家康と戦国武将をテーマに、家康を中心とした戦国武将をピックアップして、主に関ヶ原の戦いで活躍した武将を中心としているんですが、その関連図書を揃えて企画展示を開催中です。また好きな戦国武将は誰だをテーマに、人気のある武将投票を行っています。館内にある投票用紙に記入していただき、投票箱に入れてください。今回の投票結果は、1位になった武将は来月12月の展示で特集を行いたいと考えています。あなたの好きな武将をぜひ教えてください。歴史のロマンを魅力ある武将の武勇伝に思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。
今ね、いろんなところで注目されてますからね。
戦国武将大人気です。
そうですね、はい、ぜひね、また理解を深めて楽しむためにも、はい、いろんな作品をね楽しむためにも手に取ってみてはいかがでしょうか。で、好きな戦国武将は誰だという人気投票、
はい、行っています。
ぜひ皆さんもポチッとね入れていただきたいと思います、
はい、
で、なんか、先日高校生のインターンが、はい、来ていたということなんですが、その子たちがいろいろ活躍してくれたみたいですね、
は
い、
そうですね、先月開放高校の1年生がインターンシップで、首里図書館の方でやっていただきましたので、イラストが得意な2人でしたので、素敵な戦国武将を7人ほど描いていただいたんですけど、
はい、
とてもクオリティが高くて、
はい
はい、それを見るだけでもすごく楽しいかなと思いますので、ぜひ図書館の方まで足を運んで見に来ていただけたらなというふうに思っています。
実は先ほどね、ちょっと写真を私見せてもらったんですけれども、はい、いろいろ勉強したんだなっていう感じがしますね。
そうですね、もう迫力ある武将と、もう武将の特徴をすごく掴んだイラストになってますので、はい、とても魅力的です。
はい、どうぞ皆さんこちらもね合わせてご覧ください。そしてですね、那覇市立図書館各館ではお話し会も行っていますが、首里図書館ではどのようになってますか。
はい、首里図書館では毎週土曜日の午前11時から絵本や紙芝居の読み聞かせを行っています。また毎月第2、第4土曜日はボランティア団体首里子どもの本を楽しむ会の皆様によるお話し会です。時間は約30分間です。ぜひご来館ください。
はい、そしてですね、大きなイベントが近くあるということなんですけれども、
はい、イベントのお知らせです、
はい、
昨年に引き続き第6回お話がいっぱいと題してお話し会を開催いたします。普段那覇市立図書館の各館で活動しているお話ボランティアの皆さんが、 楽しいお話を聞かせてくれます。日時が12月11日の日曜日午後2時から3時半まで、場所は牧師駅星空公民館のホールとなっております。参加費は無料です。子どもはもちろん大人も楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひお越しください。なお専用の駐車場はございませんので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。はい、お問い合わせですが、那覇市立中央図書館917-3449までお願いいたします。
はい、第6回お話がいっぱいは12月11日日曜日午後2時から、牧師駅前星空公民館のホールでということなんですが、はい、もうこの名前の通り、あの牧師駅のすぐ近くですからね。
そうですね、
はい、ぜひね、モノレールなど、
あの上手に、はい、すぐになっています。
ご利用いただければなと思います。さあ、そして首里図書館なんですけれども、開館時間月曜日から木曜日は午前9時半から午後7時、木曜日が午前9時半から午後6時、日曜日が午前9時半から午後5時となっています。で、毎週金曜日と毎月第3水曜日そして公休日が休館となっていますので、ご注意いただきたいと思います。詳しくは首里図書館電話 098-917-3452、917-3452までお問い合わせいただきたいと思います。ということで、今日はですね、加納さんに那覇市立首里図書館からのお知らせということで、いろんな本紹介してもらいました。
はい、
読書の秋、
読書の秋です。は
い、皆さん、あのぜひね、参考にして楽しい読書を楽しんでください。
はい、ご来館お待ちしております。
ということで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。